に対しても戦わされ、まあ、ひどい場合には主イエスも信ずる者に油をかけて火をつけるなども平気で行われたのです。パウロはローマ書の中6章の中で25人の兄弟姉妹の名前を挙げて、まあ、それらの人々について語っています。ローマ書中6章、まあ、パウロはまず3節と9節、キリストイエスにある私の同胞者と言い、次に、まあ、5節と8節と9節と12節に、主にあって愛する兄弟姉妹と言い、それから7節、私と一緒に投獄されたことのある兄弟と言い、地節キリストにあって連達の兄弟とも言い、さらに中3節、主にあって選ばれた兄弟とも言っています。まあ、ここで名前を挙げられた兄弟姉妹の大部分は疑いもなく、パウロ自身と同じように迫害され、殺されてしまったのです。まあ、この手紙が書かれてから6年ぐらい経って、特にローマを中心として主イエス様のものになった兄弟姉妹に対する大きな迫害が始まったのです。しかしながら、そのような大きな迫害に関わらず、これらのキリスト者は少しも死を恐れることなく、静かのうちにもイエス様を信ずる喜びを持って、その苦しみを甘んじて受けたのです。けども、残念なことには、それと反対に迫害や死を恐れたために信仰から離れ、ダメになってしまった信者もありました。例えば、デツィウス皇帝の時に行われた迫害について、その統治のことを記している古文書の原点は、まあ、次のように言っています。72歳なる老人は、皇帝の命令に服従して、偶像崇拝を行ってしまった。つまり、彼は主イエスのことを思わず、人のことを思ったために、この世と妥協して、信仰から離れてしまったのです。その当時のローマの秘密警察は、その老人が偶像崇拝をしたことを見た、というふうに証明している。まあ、この古い文書が記していることは、何という、まあ、恐るべき悲劇なのではないでしょうか。あるキリスト者は主イエス様を拒んで、この世と妥協し、殺されないために自分が本当に偶像崇拝をしているところ、役人を見てもらい、それを公に証明してもらったのです。このことは、私たち現在のキリスト者が行う証とどのような関係を持っているなのでしょうか。一体私たちの信仰とはどうなのでしょうか。マタイでの七章の32節を見ると次のように書かれています。17ページになります。マタイによる福音書七章の32節と33節を読み出します。私を人の前で認める者は皆、私も手におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も手におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。すべての主イエス様のもとのなった兄弟姉妹の持っている使命とは、まさにイエス様ご自身を明かしすること他なりません。イエス様が我々の中で大きくなればなるほど、私たちも真剣に主イエス様を明かしせざるを得なくなります。つまり、私たちが外に向かって明かしをするということは、すべてイエス様との関係にかかっています。私たちが聖霊によって満たされれば満たされるほど、救われている事実を、感謝と喜びを一人でも多くの人に告げ知らせたいという気持ちが強まってきます。私たち一人一人が、主イエス様は私たちにとっていかなる意味を持っているかを明らかにしなければならない。 主イエス様のものとなった兄弟姉妹にとって証をするということは誰にもできることです。そして証をするということはどこでもできることです。言葉や行いでもって証をするということは、その人の関係はいいとか悪いとかいうこととは全く関係がありません。イエス様が我々の心の目を開いてくださることができれば、私たちはその時こそ感謝と喜びと思って大胆にイエス様を証しすることができるのです。けど証しをするということは常に戦いと結びついています。信仰の道は戦いと献身を通して進むが、その結果は素晴らしい栄光に満ちた勝利の生涯であります。今日は山下恵子姉妹、明かししてください。その前に、佳代子さんお願いします。